お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。私ゆっかがお届けしております。木曜日の七子チャットラジオ。さあ早いもので今日から6月となっております。6月1日木曜日。さあ時刻はね、生放送お聞きの方は間もなく3時10分になるところです。それではここで本日のゲストをご紹介いたします。株式会社海と海へ代理店の矢野綾子さん、長野康江さん、そして大浦振興協議会大浦夢プロジェクトより森川綾香さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねとても華やかなスタジオとなっておりますけれども、それぞれの自己紹介をまず海と海へさんからしていただいてよろしいでしょうか。
私株式会社、海と海へ代理店の矢野綾子と申します。
はい、同じく、先ほどご紹介いただきました株式会社海と海への代理店をしています長野康江と申します。この株式会社海と海へっていうのは多分あまり聞かれたことがないと思うんですけれども、実はですねこの会社はコンセプトがございまして、地球を輝かせるということで2022年2月22日に設立したばかりの、はい、ばかりの会社でございます。はい、でそれでこれからいろいろ取り扱っていくものは多いんですけれども、まず第一弾に食器用の洗剤です。それをまず発売しました。天然成分 100% の原料にこだわった洗剤を使っておりまして、環境に優しいだけでなく洗浄能力ですねも優れた食器用洗剤となっておりまして、で、なんで私がこれを扱うようになったかといいますと、もともと私子供も私もアレルギー持ちだったんで、10年以上前からもうちょっとそういう天然成分 100% の洗剤とかは使ってたんですね。でちょっと、友人とか知人にお声かけはしてたんですけど、やっぱりなかなか理解されている方って、本当に一握りで、ほぼ私も諦めてたんですね。でそれでたまたまちょっと広島のお友達が舞鶴に来られまして、それがその会社の社長になるんですけれども、ちょっとこういう新しい洗剤を広めていきたいと思うんだけど代理店しないって言われて、その場にちょうど今の矢野さんも一緒にいらして、でじゃあもう一番で手を挙げて、じゃあ本当するよってことになって、はい、今に至りまして、でも今はですね、本当に皆さんその活動に参加されている方がね、本当にいい方ばかりで、本当に環境を良くしたい、未来の子どもたちにいい地球を残したいって方ばかりで、今も全国展開しておりまして、もう北海道から沖縄まで代理店さんいます。いらっしゃいます。すいません、緊張して噛んでおります。すいません
。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで社長さんがなんとお友達だったということなんですね。
そうです。
はい、広島発祥の洗剤ということなんでしょうかね。はい、海と海へひらがなで書いておりますけれども、もう名前からしていいですよね。
ありがとうございます。
はい、なんか環境に優しそうだなという感じがするんですが、代理店ということで、舞鶴でのお取り扱いはお二方がなさっているというような認識でしょうかね。
そうです。もうあと数人いるんですけれども、はい、一応最初に手を挙げたのは私たち2人ということで、あとまだ、何人かおります。
何かメンバーがいらっしゃる、ということですね。はい、そして今日森川さんが、一緒にご出演いただいておりますけれども、森川さんは、大浦夢プロジェクトのメンバーさんでいらっしゃるということですね。はい、こちらはどういった活動をなさっているんでしょうか。
大浦、最初に長野さんがご紹介いただいた雄島参りも大浦のなんですけれども、大浦は、大浦地域というのは、今人数もすごく田舎なんですけど、そこで大浦をやっぱり人数も減ってきて過疎化していってるということで、大浦を元気にしたいということで、大浦振興協議会の中の夢プロジェクトというのを3年前に立ち上げまして、でそこでメンバーが、大浦を安心して住みやすく、そして人が来てもらえるような、そういう元気にしたいという、住民の方のちょっとアンケートも取って、その結果でやっぱみんな思いが一緒ということで、そこを行動していくチームを作りまして、でそこに私もオーラが大好きなので参加させていただいて、ちょっと活動しているっていう、そういうチームです。
なるほど。3年ほど経つんですかね。
そうですね。
今までどんなようなプロジェクトをなさってきたんでしょうか。
やっぱりその、いろんなチームに分けてですけど、まず、移住定住、舞鶴でも他の地域でもされてますけど、そういうこととか、耕作放棄地って言って田んぼとか、やっぱりそういうのも、 やろうとかですね、まあ、そういう防犯の面でもやってますし、まあ、あとはその、まあ、いろいろあるんですけれども、そういうことを中心にやってます。
はいはい、なんかもう住んでる方がもう本当にこう積極的に参加されて、
う
ん、オーラを盛り上げたいという思いで活動なさってるんですね。はい、ありがとうございます。さあ今日は、ね、そんな2組にお越しいただいているわけなんですが、どういった共通点で今日はご一緒されてるんでしょうか。
はい、あのこれはじゃ矢野さんから説明してもらいましょうかね。赤レンガバザールのこと、
はい、実は先日、5月7日にですね、赤レンガパークの4号棟で、海と海へで赤レンガバザールに出店したんですけども、あのそちらの方になんとあの SNS でちょっと案内をこの長野さんの方が今やってますよっていうあの案内をね Facebook で上げられたんですけども、うん、そしたらそれを見ていただいて、
あ
の、はい、こちらのラジオにも登場されたことがあると思うんですけども、横山都合さんという方がねお越しいただいて、でまた横山さんがそれをご自身のフェイスブックで上げられて、それをお知り合いの森川さんが見て
すごい
駆けつけていただいたということで、
そういう流れだったんですね。
はい、
はい、今日ねお次さんにかなりも来ていただいておりますけども、ありがとうございます。
ありがとうございます。は
い、いろんなこうつながりがあって、はい、こういうふうに興味のある人たちがこう惹かれ合ってということなんですね。
はい、
ありがとうございます。それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。私ゆっかがお届けしております木曜日のななこチャットラジオ、本日は株式会社海と海へ代理店矢野さん、長野さん、そしてオーラ振興協議会オーラ夢プロジェクト森川さんにお話をお伺いしております。はい、ということでね、前回の赤レンガバザールで出会ったお三方ということだったんですね。はいはい、森川さん、そしてこのオーラ夢プロジェクトということでね、この大人の方が集まっていろいろと地域の活性化なさっているということなんですが、オーラ地域は子どもたちも活発ですよね。
そうですね、まあ、このその赤レンガバザールに行ったきっかけもですね、まあ、Facebook、 お次さんの Facebook を見て行ったんですけど、なぜ行ったかっていうと、まあ、子どもがオーラ小学校はあのまあ、それこそ50人ぐらいの小さな学校なんですけど、まあ、それを生かしてその総合学習の時間にオーラ未来学と題しまして、まあ、課題解決型学習っていって課題をまず個人個人が立てて、で、まあ、1年かけて解決していくっていうことなんですけど、みんなだからオーラの未来を考えるっていう、まあ、SDGs もあの踏まえてなんですけど、それでまあ海山に囲まれた地域ですので、まあ、そこであのやっぱり海をきれいにしたいと、まあ、息子があの小学3年生で始まったんですけども、あのテーマはどうするのって聞いたら、やっぱり海が目の前なんで海をきれいにしたい、海をきれいにしたら人がいっぱい来るということを言ってたので、まあそのであの矢野さんと長野さんのやってらっしゃるのが、うん、海にいい洗剤というのをあのフェイスブックで見たので、あのそれはぜひお話を聞きたいなと、息子と一緒に聞きたいなと思って行かさせてもらったのがきっかけですね。
親子で行かれたんですか。
そうですね、はい、
はい、そこで実際にお二人に出会われて共感されたと。
はい、はい、
そうですね。このねオーラ未来学、私も先日取材に行かせていただいたんですけれども、やっぱりあの5年生の学習ですね、参加させていただいて6人だったんですけれども、確かにその、ねあのまあ、今全国的にそうだと思うんですけれども、特に大浦地域って子どもたちが減っているのが顕著だなというふうに思うんですが、そんな中でもすごく先進的な取り組みをしている学校だなというふうにあのいつも感動するんですけれども、子どもたちがやっぱこの自分たちの住んでいる地域を守るために主体的にこう学習をされている、大人に言われたからやるんじゃなくて、自分たちがこう自ら内側から発するこう情熱でもって学んでいるような感じが私はすごく素敵だなと思ってあの取材させていただいてたんですけれども、でその時もあのマイクロプラスチックを拾って、でその後どうするかみたいな授業だったんですね。で実際にそれがどうなるかは私は分からないんですけれども、まあ、私の場合はこんな風にやってるよっていうのをちょっとだけ子どもたちにお話をさせていただいて、やっぱりそれは、ね、この人がこうしてるからそうしないといけないっていうわけでもなくて、子どもたちがじゃあ自分だったらそれをどういう風に活用するかなっていうのを、まあ、これから考えてね、いろいろと発表されるんじゃないかな、それまた取材に行かせていただけたらなと思ってるんですけれども、 なんか本当にこの大人だけが頑張るわけでもなく、うん、子供だけが頑張るわけでもなく、みんなの地球なんだから、私たち舞鶴市民でもありますけど地球市民ですから、こうみんなで一丸となってより良いこの環境を残していくためにどんなことできるかなっていうのを、まあ、一人一人がこうちょっとずつ考えていけば世の中変わるんじゃないかなっていうのは私も普段から思っていることでしたので、あのすごく今日は共感しながらお話を聞いているわけなんですけれども、そんな中でね、この洗剤なんですが、実際にその、ね、使ってみられてお三方はどのような体感といいますか。
はい、私もともと先ほど言ったように、うん、まあ、あの洗剤100、あの天然成分 100% の使ってたんですけども、うん、それとまた全然ちょっと違うと言いますか、やっぱりね、あのお皿洗った時にお皿がキュッキュッてなったんですよ、うん、これちょっと今までと違うなと思って、で油汚れも私はよく落ちると思うし、うん、で香りもね、もうほとんどしないんですけどね、あのちょっとグレープフルーツの精油が使ってやったりとかで、ね、なんせ値段がお手頃なんですよ、うん、やっぱりね、だからその辺はもう絶対もう自信を持って人にお勧めできるなと思って代理店してます。
はい、はい、矢野さんどうですか。
初めてこの海と海を使った時に本当に先ほど長野さんが言った感想と同じで、あのなんか感動してすごく嬉しくなってたくさんの方にお伝えしたいなと思って、うん、はい、始めました。
はい、はい、そしてね、え、森川さんも先日行かれて、
はい、はい、そう、はい、私もあのその偶然って言いますか、もう本当アレルギー体質で手はね、もう手湿疹って言われてて、もう誰からも手をどうしたんやっていうぐらいとんでもなかったんですけど、うん、まあ、あの使わせてもらって、まあ、1ヶ月なんですけど、もう最近すごい手の調子がよくって、うん、あ、これは効果が出てるなと、まあ、今日リピートさせてもらったんですけど
ありがとうございます。
あのすごくいいなって今1ヶ月で実感してますね。
はい、はい、ありがとうございます。で私も、ね、使わせていただいてるんですけども、もともとそれこそ私も環境に配慮したものしかもう買いたくないっていうのがもう大前提としてあるので、石鹸使ってたんですよ、固形 の食器も洗えるような EM 石鹸を使ってたんですけれども、それって結局ねスポンジに固形石鹸をちょっとこう擦ってお皿を洗ってたので、スポンジの傷みが早いなっていう感じがしてたんですよね。まあやっぱりその流れた先に魚や、私貝殻が大好きで貝殻よく拾うんですけど、貝が生息してるっていうのをイメージすると有害なものを流したくないので、もうそういうものは選ばないんですけど、そんな中でもその固形の石鹸もすごく環境には優しくって気に入ってたんですけど、ちょっとスポンジの傷みが早いなっていうのがデメリットかなっていうのを感じていた中で、まあ、これだったら液体だったり泡で出てくるタイプもあるんですよね、
はいはい、
なので、まあ、そのスポンジも長持ちしながらそういったあの環境に負荷もかけないような、まあ、洗剤なのかなということで、あのすごくいいものを教えてもらったなというふうに、はい、感じております。そしてそういった感想が全国からも寄せられてるんですよね。
そうなんですね。ちょっと紹介させていただいてもいいですか。
はい、
あのちょっと実は北海道の方で私は面識はないんですけれども、まあ、たまたま私が上げた SNS、 それを見たお友達がまたこう拡散してくださって、それを見た北海道 の、 ちょっとあのペンネームふわりさんって方から、
ペンネーム、
はい、そうなんです、ふわりさんって方からね、ちょっとね、はい、本当嬉しいごあの感想いただいたんで、ちょっと読ませさせてください。
はい、どう
ぞ。はい、ですね、ちょっと待ってね、ごめんなさいね、
はい、
出してたのに、
ね、すごいですね、北海道の方が買われた、舞鶴から買われたってことなんですよね。
そうなんです
よ、すごいな、それもなんで知ったんやろって思いますけどね。
本当ですよね。
ちょっとね、感想、その今調べておられるまでに、はい、あの赤レンガバザールきっかけでお使いになられた方も、うん、実はもう何名か、あれ良かったですよっていうね、
あ、いただいてるんですか、
感想。はい、もちろん森川さんもですけど、うん、他の方からもいただいてまして、とても今嬉しいです、うん、あ、出ましたか。
出ました、はい、目の前にあったのに分かってませんでした、ごめんなさい。はい、海と海へ使わせていただきました。パッケージのデザインがとってもとっても優しい雰囲気で気に入りました。海へと水が循環していることを思い出させてくれます。手触りも優しい洗剤で、洗っているお皿とかその部分だけなんか雰囲気がね変わってくるみたいで、優しく洗ってあげたいという気持ちが湧いてきました。洗剤は成分解性が重要だと聞きました。石鹸より泡切れがよく、手にもすごく優しいです。すすぎも、少しで落ちます。実は私は10代の頃から環境問題に関心があったので、札幌に帰ってくる前は自然食やオーガニック系の会社で働いていたこともありました。ですので環境に優しい洗剤とかもいろいろ使わせていただいていました。 そんな中で表現が難しいのですが、愛を感じる洗剤は初めてで、設計の問題点も感じていたので、すごく素晴らしい洗剤に出会えて感激していました。大切に丁寧に使わせていただきたいなという思いが湧き上がってきました。素晴らしい商品を紹介してくださってありがとうございます、ということで、すみません、ありがとうございます。ものすごく感動しました。
嬉しいですね。
嬉しいです、はい、
本当に。
この中でちょっとね難しい言葉が出てきて、うん、多分ゆかさんご存知だと思うんですが、成分解性の説明をちょっとお願いしてもよろしいですか。
はい、これ定義があるようなんですけれども、成分解性っていうのは、その単にプラスチックがバラバラになることではなくって、微生物の働きによって分子レベルまで分解し、最終的には二酸化炭素と水になって自然界へと循環していく性質のことを言うということなんですよね。なのでやっぱりこの界面活性剤っていうのがやっぱり問題視されてるんですけど、その中でもこれね、海と海へでも歌っていらっしゃいますけれども、天然由来と石油由来の2つに分かれているということなんですよね、はい、でその石油由来の界面活性剤が排出された先の自然環境に影響を与えているということなんですけれども、こちらの洗剤に入っている界面活性剤は天然由来のものということですので、はい、そういった、自然環境への影響を与える心配が、まあ、少ないという、はい、非常にこの天然成分 100% にこだわって、はい、化学物質、防腐剤、合成香料などは使っていない、
はい、
というね、
そう、
はい、非常に環境に配慮した。
そうなんです。地球にも優しくて、人にもそれで優しいかなという点で、
ね、だって森川さん、はい、手荒れが気にならなくなったっておっしゃってましたもん ね、
すごく嬉しいです、
ね、だから人にも地球にも優しいっていうのが、もうこれからのスタンダードだなっていうふうに思いますので、はい、まあ、まずはこういったものも取り扱い始められた方が舞鶴にいらっしゃいますよということでね、今日リスナーさんに知っていただけたらなというふうに思います。それではここでね、一曲お届けしたいんですが、まずは矢野さんのリクエストからいきましょうかね、はい、どんな曲ですか。
ルナシーっていうバンドの、インサイレンスっていう曲なんですけども、はい、実は私このルナシーのギタリストでありバイオリニストである、まあ、杉蔵っていうアーティストが私の永遠のフェイバリットなんですけども、はい、でそのインサイレンスっていう曲も、まあ、その杉蔵が作った曲なんですけど、うん、まあまあ、ちょっと昔の曲なので、まあ、ミュージックビデオをご覧になられた方はご存知かと思うんですけども、海のシーンから始まるんですね。で、まあ、バンド名もルナシーで、まあ、月と海なので、
あ、確かに、
はい、まあ、海ってちょっと想像した時私はこの曲だったんですけども、ちょっとね、そこでその杉蔵っていうアーティストについてお話ししたいんですけども、まあ、杉蔵っていうのは、まあ、もうもちろんプロでね長く活躍してるミュージシャンなので、まあ、アーティストとしては本当に素晴らしい才能をお持ちの方なんですけども、まあ、それとその音楽の活動と並行して社会貢献に関することも、もうずっと長年地道に取り組んでおられるアーティストのうちの一人で、まあ、先日亡くなられた坂本龍一さんとかともね一緒に活動されてたんですけども、いつも思うんですけど、そういうアーティストの人っていろんなこう、まあ、環境とか平和とかメッセージを出されると思うんですけども、すごくいつもシンプルな言葉でお伝えになられるんですね。で多分ご自身たちはすごく勉強されているし頭もいいのですごい知識をお持ちだと思うんですけども、まあ、対メディアで喋るときっていうのはすごくシンプルで分かりやすい言葉なんですよね。でそれってやっぱりこう多くの方に届けたいっていうそういうなんていうか優しさというか思いとか、まあ、本当にシンプルに未来を良くしたいっていう思いがあってそういうメッセージになるんだと思うんですけども、まあ、それをまあいつもねすごいなかっこいいなと思いながらまあ受け取る側でいたわけなんですけども、最近こうやって海と海に関わるようになって、その海と海っていう会社も本当にシンプルに海をきれいにしたいっていうその今の広島の社長の本当にシンプルな思いからできた会社なので、なんか私はその今までずっとメッセージ聞いてた側が
曲を流す時間がなくなってきました。
なくなってきました。
すいません、
はい、ゆっくり流してでその
流しながら行きましたね、
はい、でメッセージ受け取る側でいたんですけどもね、まあ、そういうアーティストと今肩を並べたわけじゃないんですけども、なんかすごく近づいたような感じがして、なんかそういう気持ちになったんですけどもで、なんていうかな、本当にそのアーティストって昔は杉蔵さんなんか雲の上のミュージシャンだったんですけども、今なんかそのなんていうんですか、そんな毎日曲を聴くわけじゃないんですけども、なんか逆に昔より今の方が近くにいらっしゃるような、なんかそんな気持ちになって不思議だなって思ってまして、 まあ私はまあプライベートであの音楽をやってるんですけども、なんてこれからその杉蔵さん の, あの音楽的なあのことはもちろん、いろんな社会貢献の取り組みもあのリスペクトしながら、あの海と海へを私も伝えていきたいなと思ってこの曲にしました。
私ゆっかがお届けしておりますななこちゃったラジオ木曜日、本日はゲストに矢野さん、長野さん、森川さんをお迎えして、海と海へというね洗剤についてお話をお伺いしたり、大浦夢プロジェクトについてお話をお伺いしたりしているところであるんですけれども、さあこのねやっぱり地域のことだったり環境のことだったりそうですけれども、海とかね森をやっぱりこの綺麗にしたいっていう思い皆さんね共通してあるかと思いますが、やっぱそういう暮らしをするだけで社会貢献につながるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
そうですね、うん、
はい、
はい、あの海と海もねこうやってたまたま赤レンガバザールであの森川さんともお知り合いになれて、あのまあ、海と海としてでもですし、舞鶴市民としてもこの海の京都舞鶴から私たちこういっぱいたくさん海の恩恵を受けて生活させていただいているので、あの、ね、あの海をきれいにしたいっていう思いをお届けしたいなと思っています。
はい、ということで、前回ね赤レンガバザールに出展されたわけなんですが、これって毎月やりますよね。
そうですね、
次回も出展されるんでしょうか。
はい、はい、次回は6月18日日曜日10時から15時、舞鶴赤レンガパーク4号棟で、
はい、
赤レンガバザールの方海と海へまた出店いたします。
はい、ということでね今日の放送を聞いて気になるわという方いらっしゃいましたら、次回の赤レンガバザールにも出店されるということですので、はい、6月18日の日曜日ですね、時間は10時からですかね。
そうです、はい、
4時まで5時まで
3時ですね、15時までです
、15時まで、はい、はい、その時間を目指してぜひぜひあの直接、ね、お手に取ってご覧いただいたり、お二人にお話を聞いてみたりしたら、はい、いいんじゃないかなというふうに思います、
はい、
はい、そこで何やら、はい、あのラジオを聞いた方にいいことがあるそうなんですけれども、はい、
そうですね、6月18日赤レンガバザールを、お越しの方で、今日の FM 舞鶴聞きましたよって言っていただいた方先着3名様に、
うん、
海と海への、洗剤、の方をプレゼントいたしますので、
はい、太っ
腹ありがとうございます。ぜひ赤レンガバザールへ足をお運びください。
はい、すごいですね、先着3名、あのリスナープレゼントとして番組宛てに応募するいつものパターンではなくって、直接赤レンガに行っていただいて、はい、その場でという受け取り方法ですね、
はい、
はい、なので番組宛てに、ね、メッセージじゃなくって、
あ、そうです、
直接、はい、あの赤レンガに行っていただいて
当日、
はい、いうことですね、
赤レンガパークへお越しください、
は
い、
あのスタッフさんにラジオ聞いたよと言っていただければ、はい、先着3名ということですので、もう10時すぐ行ってほしいですね。
そうですね、
洗剤だけ置いてあるんじゃなくて、はい、他にもねその先ほど言ってたのマイクロプラスチックで作った、はい、ちょっと小物とかもそちらの方もね、
はい、
あと名前おっしゃってあげてもらっていいですか。
あ、次回は、オバマの方で活動されてますアノミアナさんっていう、
はいはいはい、
方たちが作られたあのカユプラスチックでできたキーホルダーとかも一緒に、はいはい、販売してますので、はい、
楽しみに、
はい、ご興味ある方はお越しください。
はい、そういった、ね、アクセサリーの委託販売もあるということですの で,、はいですね、はい、ぜひそちらの方もご覧いただけたらなというふうに思います。さあ、あっという間に時間になりましたが、最後にリスナーの皆さんにメッセージありますか。大丈夫ですかね。
あ、はい、
はい、あ、どうぞ森川さん。
あの海と海江さんの本当に洗剤もあれなんですけど、まあ、一緒に海を大切にしていくということで、まあ、オーラの方もね、あの自然がいっぱいで、はい、また興味を持っていただいて、まあ、魅力も発信していきたいと思いますので、まあ、遊びに来ていただいたり、まあ、オーラに住みたいなっていう方も増えたらいいかなと思ってます。
はい、はい、オーラ地域ではあのアーティストの方もいらっしゃって、子どもたちと一緒に活動をしたりとかもあるみたいですね。
はい、はい、そうですね、まあ、ちょうど先週ですね、あのアーティストの方たちが田植え、オーラ地域にある田んぼに田植えに、うん、まあ、去年から来られてるんですけれども、南野陽子さんと、あとプロデューサーの宗本浩平さんという方と、あと中島由紀乃さんと、あと、まあ、お二方、休日課長さんと、あと龍馬さんっていう方が、まあ、田植えにいらっしゃって、 大原小学校の子どもたちも一緒に田植えをして、はい、また稲刈りも9月に来られるというかということで、まあ、こちらにもその後多分出演されたということを聞いてるんですけれども、はい、まあ、大浦を元気にするための、まあ、一役というかね、はい、まあ、こういうことで来てくださるということも大変喜ばしいなと思っています。
はい、ね、すごい心強いですし、子どもたちにとって もうかけがえのない経験になったでしょうね。
そうですね、
はいはい、じゃあこの後は森川さんからそのアーティストさんの曲のリクエストをいただいております。曲紹介お願いいたします。はい
は
い、
その来られた方の中の中島由紀乃さんという浜田省吾さんプロデュースのに見出された歌手の方なんですけれども、その方のギターケースの中の僕という曲を選ばせていただきました。中島由紀乃さんが歌われていて、で一緒に来てくださった宗本浩平さんという方がプロデュースを、まあ、編曲とかされてるんですけれども、私も初めて聴かせてもらったんですけれども、とてもいい曲で、子どもたちに聴かせたいといいますか、子どもたちがやっぱり今から辛いこととかいろんなことを乗り越えてでも夢に向かって進んでいくっていう、まあ、私はそういうふうに捉えたんですけれども、というとてもいい曲だなと思って、はい、ぜひお願いしたいと思います。